The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今日は聖書の中でも特に大切な章の一つであるエペソ人への手紙2章から学びましょう。この番組では時々大切な章を取り上げて、その章を丁寧に節を追って学んでいます。エペソ人への手紙全体は神の家族について書かれています。神の家族、つまりキリスト教会についての書です。大事な章であるエペソ人への手紙2章を視覚的に覚えるために、これから私が言うことを思い描いてください。エペソ人は英語ではエフィジャンズと言いますが、その頭文字の E の大きな太い文字を思い浮かべてください。今度は E の3本の線が上を向くように倒してください。それから右端と左端の線の上に十字架を1本ずつ思い描いてください。それは教会の先頭の上に立つ十字架だと思ってください。これでエペソ人への手紙の初めの文字 E から2つの教会を思い浮かべることができたと思います。エペソ人への手紙2章が教えていることは教会についてです。あなたが頭の中で描いているその教会は、これまで見たことのない教会で、全く新しい建築様式の教会かもしれません。どのような教会であれ、あなたがそれを心に留めておけば、エペソ人への手紙2章は教会について書かれている章だということを覚えておくことができます。では、これから節を追って一緒に見ていきましょう。まず一節から読みます。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。ここでははっきりと人間は生まれながらにして罪の性質を持っていると語られています。人間である限り心の中に罪があります。次に4節からです。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。この箇所は、神が私たちを愛し、神の御子イエスによって私たちに永遠の命を与えてくださったという福音を見事に力強く述べています。私たちはどのようにして救われるかが語られています。次の8節から10節も素晴らしい箇所です。この節の番号を丸で囲み、信仰は賜物とメモしておきましょう。神は神の御霊の力によって私たちに信仰の賜物を与えられます。そのことが書かれています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。十節には、この地において神が私たちに何をさせようとしておられるかが書かれています。神は私たちに信仰を与え、新しい命を与えられました。それは私たちが神に栄光を期し、神の皆が崇められるために良い技を成し、 救いのメッセージを他の人たちに伝えることです。私たちが他の人たちを助けるというのが主のご計画です。では続きの11節12節を読みましょう。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。ここには信じない者がどのような状態にあるかが書かれています。あなたの友人や知人や職場の同僚などから信仰を持っていること、クリスチャンであることはそうでない場合とどのような違いがあるのですかと問われるかもしれません。この箇所にキリストを信じない者の状態が明確に述べられています。彼らは失われており希望がないのです。しかし13節では状況は全く変わります。しかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。13節の番号をまるで囲んでおくと良いでしょう。絶望的な望みのない状態にとどまる必要のないことが書かれている大切な箇所です。イエス・キリストによって新しい命、新しい希望を与えられているのです。14節から18節は全体を囲んでおいていただきたいです。この箇所には最初にお話ししたこの章のテーマが書かれています。キリストにあって一つの家族というテーマです。14節から読みます。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは、さまざまな規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは、二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて、平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。この箇所で言わんとしていることは明らかです。神の賜物である聖霊によって信仰に導かれたすべての人はイエス・キリストにある一つの家族だということです。私たちの生まれや経歴にかかわらず、あるいはどの教派に属していても、私たちが信仰に導かれたのは神の御子イエス・キリストによって与えられる神からの賜物です。このことがわかるとき、誰が神により近いかとか、誰が何をしたとか、誰が正しいとか間違っているとか、そのようなことについてのすべての言い争いを止めざるを得なくなります。次の19節から22節までの番号にも丸印をつけておいてください。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。信じる者たちは一つだということがここでも再び語られています。すべての信仰者は主イエス・キリストによって一つにされています。私たちにはイエス・キリストにある兄弟姉妹がいるのです。神が神の教会に求めておられるこの一致や愛や心の在り方をクリスチャンがお互いに示すことができたら、 どれほど素晴らしいことでしょうか。その時、今の世の人々は新約時代の人々と同じような見方で教会を見ることができ、互いの間に愛があるということでしょう。私たちは神の御霊によって与えられる力を彼らに示すことができるでしょう。イエス・キリストの御体の一部であることによって私たちは一つにされています。私たちは生ける神の宮です。エペソ人への手紙2章は神の家族、つまりキリスト教会について語っているとても大切な章です。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。